おはようございます。ラジオで女子旅パーソナリティの三浦千秋です。私がやってきましたのはこちらです。紀州東照宮です。まあ、紀州東照宮といいますと毎年5月に行われます若祭りの会場としてもね、皆さんご存知ですよね。ということで今回の旅のパートナーはこの方です。
おはようございます。後藤夏希です。
イエーイ
今日はお誘いいただいてありがとうございます。
いやー夏希さん、
はい、
ラジオでおしゃべりされるのって
すっごい久しぶりになります。
ですよね。
そうなんですよ。電波にね、うん、多分声が乗るのは、うんうん、7、8年ぐらい経っちゃうかもしれませんね。
そうですか。はい、今日はねいろんなところ歩きまくりますよ。
はい、もう今日ね誘ってもらってすっごい嬉しいです。
体力の方は大丈夫ですか？
ちょっとね、ですけどね、はい、頑張ります。
はい、では声合わせていきましょう。せーの、ラジオで女子旅。
改めましておはようございます。三浦千秋です。この番組は私が和歌山県内を旅してその場所の魅力や名物、食、また素敵な出会いやお土産などをご紹介していきます。お聞きの通り、今回の旅のパートナーは先月に続きまたまた久しぶりのラジオ出演となった後藤夏希さんで、和歌山海南、日本遺産絶景の宝庫和歌の浦の絶景スポットを巡る旅です。夏希さんにとって今回の旅のコースは子どもの頃からよく知っている場所もあったようですが、新たな発見も多かったようです。私も発見が多く、お気に入りのスポットが増えました。今回は和歌山市の紀州東照宮からのスタートです。ラジオで女子旅。この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。
夏希さん、
はい、
紀州東照宮は結構来たことありますか？
結構っていうか、うん、ものすごい久しぶりになるんですけど、うんうんうん、何回かはやっぱ来たことがあります。
あ、そうなんですか。うん、
すごいね、自転車圏の地元なんですよ。
う
ん
う
ん、
そうなんですか。
はい、この季節はないですね、うん、なんか汗かいてすごい暑かったんだけど、うんうん、このほら木立の緑のトンネルがすごい印象に残ってて、はい、うん、暑い時にここに来て、うん、あ、涼しいなっていうのがすごい印象に残ってますね。
ちょっと
これはちょっとすごいですね。
ねえ、やっぱりこの階段はね、
ねえ、うん、正面に来ましたよ。
もうドーンって感じですね。
すごい、これちょっとどうしよう。うーん、
直角ですよね。
そう、すごいよ。うん、
やっぱりねこの階段を、うん、登らないと今回の旅は始まらないわけですよ。
そうですね。う
ん、行きましょう行きましょう。
はい、
強い気持ちを持ってい
やでもほら、あの門がすごいいいですね。目の前に目標になって、
あの門めがけていきましょう。
はい、うん、行きましょう、うん、行きましょう。
イエーイ、到着。は
ありますね。綺麗ですね。
マリーナシティとかも見えますよね。
はい、ね、
ね、
片尾波の、うん、あれは海水浴場ですね。
ね、すごい、私のお気に入りのポイントになりそうです。ここ
いいですね。
うん、本当に綺麗ですね。
これは本当に絶景ですね。
なんか皆さんもしかして、うん、このね紀州東照宮の階段を登って、あ、疲れた疲れたってそのままね、
中にすぐ門くぐっちゃいそう
ですね。直進される方っていると思うんですけども、うん、登り終わった後は
必ず立ち止まって
くるっと後ろを向いてほしい。
そう、ね、うん、これは見ないと損です ね、
ね、登り切ってこの疲労感いっぱいなところでくるっと振り向いた時に
ご褒美。
そう、ご褒美なんですよ。ね、うん、
本当だ、
すごい綺麗。
いや、こんなとこから見るとまたちょっと違った雰囲気ありますね。
写真撮りたいですね。
撮りたいです
ね。あ、じゃあ今日は写真をねたくさん撮れるようなスポットとかもご紹介できるかもしれませんね。
はい、スポットいっぱい回りたいと思います、うん、はい、
というわけで紀州東照宮で絶景に多く巡り会えるようにとお願いした2人、新和歌浦の高寿司山にやってきました。山頂ではなく中腹、ここに知る人ぞ知る絶景スポットがあるんです。 紀州東照宮から車で5分ほど、あっという間に到着です。
ここの絶景もまたすごいですよね。
これはすごい、こんなの初めてです。
もう目の前がもう海ですよ。
すごいですよ。
なんか、うん、私たち海の中にいるような感じしません？
そう、車で上がってきて、うんうん、車からちょっと外見たらなんか海の上に浮いてるみたいな、
うん、そうなんですよ、いいですね。
でほら、あのこのちょうど柵のとこから下の方を覗いたら、うんうん、海の底がくっきり見える。
そうそうそう、なんかエメラルドグリーンですよ。
綺麗、
ね、綺麗ですね。
今日ちょっとあの薄曇りだけど、うんうん、晴れてたらこれまたちょっと絶景度がすごいんじゃないですか。
だと思いますよ。ここはデートスポットですね。
ね、夕焼けとか夕日とかね、すっごい綺麗そうですよ ね、
ね、
マリーナシティもはっきり見えるし、
いやもっと早く知っておきたかったな。
デートができる
時に、ね、そうですよ。
いやこれはすごいな。
いいな、
時間忘れますね。
本当に忘れそう、うん、なんか嫌なことあっても忘れそうな感じがします。忘れちゃダメなんですけど、
ね、泣きたい時とかね。
そういいですね。
なんか嫌なこと本当忘れそうなぐらいの綺麗な景色ですね。
なんかまだまだたくさんこういう絶景スポットってあるんです ね、
これだけこう山がずっと広がってるから、多分いろんなポイントに、うん、この和歌浦とか片尾波見るポイントってあるんでしょう ね、うん、ね。
しかも結構ここ来るときに、うん、なんか細い道、うんうん、登ってきたじゃないですか、はい、この絶景スポットを知らない人って結構いるんじゃないですか。
これでもすごい複雑ですね。みんなに教えたくない。
そう教えたくないけど
来てもらいたい。
そうい
やこれは本当に気持ちがいい。
和歌浦湾に面した雑賀崎漁港に降りてきました。
お魚の匂いがすごいですね。
すごいします。うん、漁船もねやっぱり数が多いですね、
うん、そう。しかもここもちょっとプチ絶景な感じですよね、う
ん、そう、これなんかあの、うん、南フランスモナコとかなんかその世界遺産みたいな感じの雰囲気が、
なんかお家がだんだんだんだんってなってるんですよ。
う、ね、うん、並んでていいです ね、 ね、この眺めも。
だってここだけ切り取ったら、うん、本当に
どこってそう岡山、
え、ここどこだっけみたいな感じですよ ね、 ね、海外な雰囲気しますね。
独特の雰囲気があります。
横を見たらすごくなんか日本を感じるような、こう漁港でちょっとなんか目線をそらしたら、
あげる
とね、なんかモナコみたいな感じがして、ね、
うん、ちょっとバカンスに来たよみたいな、
ね、ね、感じですよ ね、 すね。露出度の高い服着てちょっと歩きたくないですか。
そうですね。
あの街並みがこう映ってますよ、
海面に。
そうそうそう、ゆらゆらってなってますね。
絵に描いてるような、うん、中学校の時かな、あの写生大会でここで、う
ん、あ、やったんですか。
やりました。家を描いとけばよかったなって、ね、今思いますね。漁船を一生懸命描いてたんですけど、うんうんうんうん、いいですね。
なんか宮崎アニメになんか出てきてほしい感じじゃないですか。
欲しい、うん、そう、ここをこう舞台に
新しい、ね、新作作ってほしいですね。
そうか、でもこれもあの和歌山の自慢できる風景ですね、うんうん、ね、
そうですね、その一つかもしれませんね。うん、
多くの歌人が絶景を歌に詠んだ和歌の浦。今度は歌の神様、玉津島神社を訪ねます。
ちょっと中行ってみますか。
う
ん、
そうですね、
もうでもずっとさっき回ったとこからすぐ近くに、
本当ですね、こうやって今この朱色の鳥居をくぐりまして、
はい、
中にやってきました。
鳥居をくぐるとすぐ、小野小町が袖をかけたという伝説が残る塀があります。
小野小町がここに来て
袖かけの、
袖をかけた。
へ
え、じゃあちょっと私はなんか上着かけましょうか。上着かけようかな。
う
ん、三浦千秋がここへ来て上着をかけた。
へえ、そういうところなんです。
ゴンネギの阿智北清美さんが伝説を少し話してくれました。
小野小町が実際にここに来たっていうことですか。
そういうふうに言われています。うん、あの有原の成平と、はい、夫婦とか恋人とかっていう、うん、ことで、うん、あの有原の成平がここへお参りに来たということで、うん、小野小町も、うん、和歌の神様をお祭りしている外織姫様にお参り
なさったと、うん、来たのではないかというふうに言われているわけなんですね。
ロマンですね。
あ、そっか、ロマンですね、これは ね、 ね、
なんかちょっとドキドキしてきました。
うん、
素敵ですね。
うん、ここにその昔小野の小町と成平のちぎりお米し、うん、芋瀬山、芋瀬山はあちらなんですけれども、うんうん、ここへ、まあ、芋瀬って言ったらこう夫婦っていう意味ですよね。
地名がいっぱい入ってるんですね。
そうです。
だとか、はい、藤代、
そうです。もう、これを見れば和歌浦のこの歴史がわかるという名文ですね。これは、はい、原文はあの東大の方に保管されているということです。はい、
そうですね。お参りします。はいはい、ありがとうございました。
境内にある鏡山にも登ってみます。
ちょっと登りますか。
うん、これはどこに続いてるんでしょうか。
ね、多分この階段を登ればまた絶景に出会えるんじゃないですか。
どんなのが見えるんだろう。位置的には和歌浦が見えるんでしょうね。
ね、そしてまた階段ですよ。
これはまた絶景ですね。
さあ到着。
見て。干潟ですね。干潟、潮が引いてて、
うん、
わあ、こんなに
こっちが芦部橋で、
うん、
手前が風呂橋。
こんな風に見えるんです ね。
なんかもうここだけ切り取ったら、うん、この今の時代じゃないみたいですね。
ですね、平安とかそのあたり、ね、昔のそれこそ歌を読んだ頃の、
う
ん
う
ん、
そう、じゃあやっぱりそうですよ。当時の人たちもやっぱりここに登って歌を読んだんじゃないですか。
そう、これだけ広がって見えたら、うん、山があって海があって、
うん、いろいろと
ね思うとこ、
そうか。いや、私結構この道とか、うんうん、割と普段通ることが多いんですけど、うん、なんかこんな風になってるって知らなかったです。
私ももうすごいしょっちゅう通るけど、うんね、ここの上にこんなビュースポットがあるっていうのは初めて知りました、ね、どこから見ても絶景です ね。
やっぱり宝庫ですね、う
ん、まさに宝庫です、うん、これはすごい自慢したいね。いっぱいなんか友達に、ね、県外の友達とかいっぱい呼んで、ここもここも綺麗だよって感じで、ね、すごい、素敵。
この辺が私好きです。この辺
ね、独特の夏があって、
うん、そう、いいなぁ。2
人は県内最古の石橋といわれる三段橋を通って芋瀬山側にも渡ってみます。
から道を挟んで、今これ関海閣の方に向かって、
そうそうそう、今私たちがこう歩いてるのは三段橋ですか。
あ、そうだ
ね。すごい、なんか
アーチ状に、
アーチ状に、なんかいろんな橋がこう組み合わさったような雰囲気ありますよね。
ここも青石があってちょっと独特な、
そうそう、
すごい潮が引いてますね。
本当にすごい。なんかいますかね。
多分、
うんうん、
いるんだよ。あのほら、
カニカニカニ、あ、カニカニカニ、
あ、声で、
私はカニって言ったらカニちゃんが逃げてった。
あ、ここもほら、あの紀州藩の、
あ、本当だ、
織信が整備したとか、うんうん、そういうの書いてますね。行ったことありますか。
ないんですよ。
ないんですか、
ね、あります。
はい、あります。なんか独特の雰囲気がありますよ、ここも。
ですか。
でもこのほら、うん、下に降りてから、うんうん、干潟越しに向こう、うん、山を見るのもいいね。
いいですね、いいですね、
うん、
ちょうど潮が引いている時間帯で、さらに訪れた日は大潮とあって干潟が普段にも増して広く現れていました。
今完全にない状態じゃないですか、うん、時間とかによったらもうここまで来るんですよね、うん、じゃあまあ、逆に二度なんかね、楽しむことができるってことですよね。
見つけるときと聞いてるとき、結構ね、本当にあの貴重な生き物がいるみたいで。
そうなんですか。
このここの干潟で生物の観測会とか、なんか結構催し物があったりして参加したことあるんですけど、すっごいいっぱい生き物がいて楽しいよ。
そっか、カニだけじゃないんですね。
長靴履いてね、降りていろんなのを見つけて、これは何、あれは何とかってしたんだけど、すごい楽しい。
あ、なんだこれは。
これがその関海閣です、
うん、来た来た来た。
鑑賞するの関と海で見る、うんうん、海を見るための、ね、
これで関海閣と
閣です、ね、
あ、これ見てくださいよ。
あ、
なんかね、写真とかが ねこう、うん、パネルになってるんですけども、昔の人たちも
旅の、これ旅の人たちですよね。
あ、本当だ。
キークに名所杖ですかね、うん、文化8年、1811年、
じゃあ昔の人たちもここで ね、いろんな景色を見て楽しんでたんだ。ちょっと入ってみません。
はい、行きましょう、行きましょう、 あの改修工事されて、うん、コンクリートだけど昔はほら木造で多分できてただろうし、うんうんうん、潮が満ちてたらもうこれこそ海の上に立ってるみたいで、
ちょうどなんかね風も通り抜ける感じがして
気持ちいいね、
気持ちいいですね、うん、
この後2人は片尾波の万葉館に立ち寄ります。
はい、はい、でもこう入り口のところに、うん、こう万葉館のなんていうんですか、ね、そうそうありますけども、ね、結構たくさんありますね。
ね、うん、この和歌山の万葉のことがあるんですね。
うんうんうん、行きましょう行きましょう。
あ、こんにちは。
お世話になります。
お願いします。
こちらパンフレットです。どうぞ。
あ、夏木さんここでここ写真スポットですよ。あ、ここも絶景スポットですね。全面こうガラス張りになってまして、
綺麗綺麗。あ、パネルでちゃんと何が見えるかあるんですね。
書いてありますね。
はいはい。
こういうパネルあったら分かりやすいですよね。
ね、あれが何、うん、とかね。
そうそうそう。
あ、風呂橋とか、うんうん、さっきの妹瀬山、うん、それからこっちが君井寺。
うん。
うん、見渡せますね、ここも、
うん、本当にどこ行ってもなんか、ねね、景色がいいですね。
ここのほら万葉館の方にはあの、うん、来たら、うん、緑が結構綺麗に見えるので、うんうんうん、また違った雰囲気がありますね。
須田高地から下津道を南へ、そして小瀬寺に入り、紀の川北岸の南海道を西に向かった。和歌の浦までは4日の道のりであった。
和歌の浦の和歌ってあの若いの和歌だったんです ね、うん。
10月7日早朝、一行は大和と紀の国の国境の山、松地山に差し掛かりました。多くの窓、
すごい、そうって思いますよね。ね、うん、うん、すごい。しかも本当に身近なところにね、あるんですね。
あそこ、
うん、いやすごい勉強になりました。
ね、うん、なんかちょっと気分が落ち着いたというか、
そう。
いつものキャッキャッって感じじゃない感じ、うん、
ちょっとしっとりした女子旅ですね、今回は。
ここでは万葉集に読まれた和歌山の紹介や万葉の歴史などを知ることができます。豊富な展示やミニシアターもありますから、皆さんもぜひ立ち寄ってみてください。入場は無料です。万葉館を後にした女子2人は最後に海南市側からの絶景も楽しもうと塩津漁港にやってきました。そして海南市といえばこの人という強力な助っ人を呼び出します。
さっきとはねまた違った感じの場所ですよね、
うん、反対側見るこう方向で言うと反対側になるんですよね、
うんうん、そうなんですよ ね、こちら側でもね何かまた絶景ポイント見つけたいななんて、うん、ね、思ってるわけなんですけども、
はい、
海南マン、
はい、どうもこんにちは。
こんにちは。やっぱりね、うん、海南市といえば、はい、この方ですよ、海南マンということで。
海南マン、はい、びっくりしました私。
海南マンに会うのって初めてですよね。
初めてです。
ねえ、
はじめまして、海南マンと申します。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あのところで改めてなんですけども、はい、海南マンっていうのは何なんでしょうか。
海南マンの仕事は、うん、海南の平和を守る、それが一番の仕事なんですね、うん、ゆるキャラでもヒーローでもないちょっと変わったキャラクターです。
謎のキャラクターですね。
謎ですね。
海南マンはいろんな絶景ポイントももしかして知ってるんじゃないかなと思うんですよね。
おすすめのポイント教えてほしいですね、うん、あ、
どんなところがお好みですか、
うん、まあ、今日の女子旅の流れだと、うん、海があって、うん、綺麗な眺めがちょっと私的には教えてほしいなと思うんですが、うんうんうん、
あ、
海南マンもねプライベートでね行くんじゃないですか。
あれあれ、うん、あれそこのとこはね、うんうん、ちょっと秘密だね。
そこはねちょっとダメですね。
ちょっと秘密で、ね、
うん、ちょっと秘密で、
はい、はい、そしたら、うん、塩津っていうところにいてるんですけど、うん、
はい、
ここからね、うん、ちょっといい景色が見れるところがあるんです。
知ってるんですか。
知ってますよ、知ってますよ。もちろんね、はい、マリーナシティも見えますし、
はい、
ちょっと離れて和歌浦のあたりも綺麗に見えるところがね、
うんうんうん、
このあたりにはあるんです。
あ、そうなんですか。
ぜひね教えてほしい
です。ねえ、ご案内していただきましょう、
う
ん、レッツゴー、レッツゴー。さあ夏木さん、やってきました、
ね、よく見えます。
ねえ、海南マンここはどこになりますか。
梅雨の浜っていう海水浴場がね、うん、左手にあるんですけど、うん、そこのちょっと北側かな。
へー、うん、もうね一面海ですね、
うんうん、すごい広く見えます ね、
ね
ここも海が近いから、
うんうんうん、
特にね。
あ、そう、感じ耳を澄ましているとちょっとだけチャプンって音聞こえますね。
チェキちゃん、チェキちゃん、はいはいはい、ここ今日の女子旅の最後にする？
うん、まあそれでもいいですけどね。
もうちょっとなんか欲しくない、
う
ん、
あ、まあもうねちょっと登りたい気もしますよね。
うん、そうだ
ね、 ね、カイナンバ
ー厳しい。
すごいビュースポットとしては、ね、すごいいいんですよ、うん、旅の終わりはもうちょっとなんか、ね、ちょっとも
うちょっとなんか登りたいかなみたいな感じしますね。
ですね、うん、じゃあ、うん、もうちょっと高台に登って、
うんうんうん、高台に登った方が海南マン的にもこうね、うん、海南を
そうだ、
ね、見れるわけじゃないですか。そしたら皆さんの市民の平和も ね
お願いします。
レッツゴー、
レッツゴー、行きましょう、
行きましょう。はい、ということでやってきました。なつきさん、
ここはいい、う
ん、ね、ここはいいですね。いい、なんかまるでさっきのとこダメだった感じじゃないですか。
さっきのとこもすごく広く見えて綺麗だったんだけど、うん、ちょっとやっぱり上がってくると、ね、うん、見えるこう角度が違うとまた全然違いますね。
いや、やっぱり海南マンに連れてきてもらったこの釣り公園はいいですね。
でしょう。ここあんまり教えたくなかったんやけど
な。そうなんですか。
とっておきの場所、
うんうんうん、
ここでね、うん、若い2人が、うん、愛を語ってほしいなと思いますね。
今ここに歌碑があって、ね、うんうん、なんか恋の歌っぽいのが
そうそうそう書いてあるんですよ。
そう、う
ん、ぜひぜひ読んでみてください。
ちょっと読んでみますか。
で、ね、うん、大崎の有園の渡り破風くずの行方もなくや恋渡りなむ、行方もなく恋し続けることでしょうという意味であろう。ああ、
なるほど、
うん、なんか波の音を聞きながら、
うんうんうんうん、
あの人のことを思うみたいな感じなんですかね。
でもね、このすごく穏やかな海で、
うん、
でもやっぱりこう海って果てしなく続いてるじゃないですか、
うんうん、
やっぱり誰かを思う気持ちも果てしないものなんじゃないですか。
うん、うん、海のように深く、
ね、うん、ですよね、海南マン。
その通りです。深く広く愛していきたいですね。
ね、海南マン、ありがとうございました。
ありがとうございました。
いい波の音しますね。
すごい気持ちいいね、これ。
ね、あの上から見てたら、うん、すごく
そう透明の海水で、
そうそうそう、
うん、これは降りよう。
そうそうそうそうそう、ね、ということで海南マンと別れた後、はい、2人でやってきました。
ね、やってきました。旅のおまけみたいな。うん、すごい水が綺麗。
ね、透明ですね。
そう、かなり見えますよね。
本当透明。綺麗。
綺麗、びっくりしました。
濁りがないですね。
ないない。
うん、
いやー、これは綺麗だ。
キラッキラ、
ね、音がまた波の音が
そうそうそう、
ここすごくいいね。
こんなにね近くで波の音が、
うん、ね、今までこう、まあ、うんうん、ポイント回ったけどここまでいい感じの、
ちょっとね遠く離れたとこから見てたりしたんですけども、うんうん、今回は本当にこうやって波打ち際まで来て
ね、うん、いい音が聞けました
ね。
和歌山海南、日本遺産絶景の宝庫和歌の浦の絶景スポットを巡る旅、いかがでしたか。2人が巡った絶景ポイントなどを絵図と共に楽しめる本和歌浦の風景を抽選で5人の方にプレゼントします。宛先はメールは sata@wbs.co.jp、 ファックスは073-428-1414、 おはがきは郵便番号 640-8577、 和歌山放送ラジオで女子旅の係まで。合わせて番組に対するご意見やご感想もお待ちしています。旅のプランも大歓迎です。プレゼントの応募の締め切りは10月10日必着です。当選発表は発送をもって返させていただきます。そして旅の様子はホームページで公開していますので、皆さんもぜひ旅を楽しんでくださいね。またホームページでは番組を聞くこともできます。 ラジオで女子旅で検索してみてください。ここまで女子旅サポーターは角度おさえ子でした。さあ旅のまとめです。
まずね、一番最初に行きましたのが紀州東照宮でしたね。
はい、スタートしましたね。
ね、あそこの108段の階段でしたっけ、
うん、そう、うん、でも登り切った時の、うん、あの一瞬後ろ振り向いた、そうそうそう、あの時の景色がもうたまりませんでした。そうなんですよ
ね、うん、あれはねぜひ皆さんにもね、
もう絶対あの階段を登って振り向くっていうのをね、うん、してほしいです。
やってほしいですよね、はい、そしてその次に行きましたのが、うん、新和歌浦の展望台。
はい、行きました。
ここもね、
これはもう
穴場スポットですよね。
すごい、こんなとこあったんだとびっくりしました、うんうんうん、本当に綺麗で、うん、なんかねずっとあそこから眺めてたい、うんうん、そんなスポットでした。
そうですよね、うん、海のねこう音だったり波を見ていると本当に穏やかな気持ちになることができましたよ ね、はい、そしてその後が雑賀、うん、崎漁港と波早ビーチにも行きましたね。雑賀、うん、崎漁港で見た景色で私は印象的なんですけども、うん、あのちょっとね高いところにダンダンダンってなってる感じで、はい、お家が並んでて、ね、
なんか和歌山じゃないみたいな、そう
あれ言ってましたよね、夏希さん、モナコみたい
な、モナコの、そうそうそうそう、なんかああいう行ったことないんだけど、うん、ああいう雰囲気があってすごくおしゃれで、うんね、うん、よかったです。
よかったですよね、はい、そしてその後に行ったのが玉津島神社ですね。
はい、来ました、うん、ここもね、うん、なんかあの歌の神様ですか。そう、なんか歌読めないけど、うん、読みたくなりましたね。
そう、読めないけど
読めないけどね、なんか読める感じがしてきて、
うん、そうですね、うん、そしてその後に行ったのが菅改革ね、はい、行きましたね。
キャッキャ言いましたよね。そうそうそう、カニがとか、
ちょうどあの潮が
そう引いた時で、そう、ねえ、うん、結構引いてましたからね、下に降りて、そう
そう、潮が引いてる時って、うん、下まで降りることもできましたよね。そうそう、うん、しかも思った以上にぬるぬるじゃなかったというか、
そうしっかり歩けましたもんね。そうそうそう、
子供たちと行くのも、
ね、楽しそうです ね、うん、ね、楽しい。また今度じゃあ千秋ちゃんが言ってたように、うんうん、潮が満ちた時に、
そうそうそう、
ね、
う
ん、行ってみたいですね。
どんなねまた景色が変わっていくのかなと思って、うん、そこも見たいなと思いますけども、はい、そして、
はい、
万葉館にも
行きました。
行きましたね、行きました。
なんかここにあの、うん、何も知らずにいろいろ回って、うん、ちょっと万葉館によって、うん、ちょっと勉強した気になって、
あの15分ぐらいのね、うん、映画を
シアターがね、そうそう、あって、うん、そう、山辺の赤人のことだったりとか、うん、いろいろ勉強になりましたし、
うんうん、なんか和歌山の歴史をもっともっと知りたいなと思いました。そう、
知らないことがね、うん、いっぱいあったので、もう聞きかじっただけのことがたくさんあったから、もっとちゃんと知って、うん、なんか、うん、ほら県外の友達とかにちゃんと教えられるようになりたいなっていうのはすごく思いました。
さあ、そしてですね、はい、その後に、まあ、海南の方にやっていきまして、はい、海南マンに会いましたね、はい、
しました、
うん、そしてね、海南マンには2カ所、
はい、
ご案内をしていただきましたけどもね、連れてきてもらったのがこちらです ね、
釣り公園の上のところの見晴らしのバッチリの、
うん、いいとこですね。
今日はちょっとあのあいにくの薄曇りのお天気だったんだけど、これ晴れた日に回ったら本当に綺麗だと思います、
うん、間違いないと思います ね。
私あの海面のキラキラ乱反射がもうすごく好きなので、うんうんうん、今度もう絶対リベンジします。
また行きましょう、
ぜひお願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオで女子旅、この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。次回は10月28日の放送です。お楽しみに。三浦千秋でした。